こんにちは。 Today Island ではカリフォルニア、ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は大規模分散システムのノウというトピックについて話していきます。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いています。
良一です。ベイエリアのテック企業で働いている確定申告にまだ手をつけていない万年先延ばしエンジニアです。
これちょっと自分も毎回変えてみようかな、は
い、いいですね。ちなみに確定申告はやりました、
はい、途中までやりましたね。
途中までお
7割8割終わって
素晴らしいです。
はい、なんですけど、めんどくさいですよね、これ。
うん。まあ一応日本のリスナーの方に説明すると、アメリカではもう全員、ある程度の収入がある人は、というか税金を払うぐらい収入がある人はみんな確定申告しなきゃいけないということで、うん、この時期のここら辺の人たちはもう、なんかそれで、こう苦しんでいるっていう感じですよね。
そうですね。はい。なんかいろんな条件によって、提出する書類が変わってくるんですよね。うん。
なんか特にね、日本に銀行口座があったり、日本で収入があったりするとかなり、こう、めんどくさいんですよね。
あ、そうなんですね。
うん。
ほんの、それはまた別途、F バーっていうの。はい、
あ、F バーもある。
F バーもあります。
するし、はい、はい。そうですね、うん。
そうそう。まあまあ、そんなわけで、今回はですね、トピックとしまして、大規模分散システムの辛さ、苦悩について、基本的には、はい、まあ、自分が見てきたもの、まあ、こんなところが大変そうだったっていう話と、うんうん、良一さん側で、どういうところが実際に大変なのかっていうところを聞きたいなと思っています。はい、自分の知っている大規模分散システムっていうのは、まあちょっと、まあアウトデイテッドというか、まあ昔の働いてた会社での話なので、まあ、今となっては、もしかしたらいろいろ変わってることもあるのかなというふうに思うんですけど、うん、まあそういうのをちょっと話せたらなと思っております。
はい、そうですね、
うん。
うん。まあ日々、なんだろう。いろいろ苦悩してますけど、どうなんでしょうね。
はい、
うん。
うん。自分の、そもそもやっぱあれですよね。なんかイメージがもうできてますよね。大規模分散システムって難しそうとか大変そうとか。うん、
まあそれもあるし、あとこの、なんだろう、マイクロサービス。まあ大規模分散システムが必ずしもマイクロサービスである必要はないっちゃないんですけど、まあおそらく世間的にはまあまず間違いなくマイクロサービスで、で、流行りのこう CI/CD をガンガン回してとかいうパターンも多いと思うし、まあいろんななんかこう要素が絡み合っていて、うん。なかなかうまくこう説明するのは難しいところではありますよね、
うん。そうですね。大規模分散システムといっても言葉の定義としては割と曖昧なところありますよね。うん。うん、自分が知っている範囲で言うと、まさにマイクロサービスで、まあ本当数年前というかまあもう10年ぐらい前になっちゃうのかもしれないんですけど、うん、やっぱりマイクロサービスっていう言葉が出てきて、モノリシックなサービスをドメイン的なものでこう分割していって、それぞれがこう内部で、やり取りするようなシステム。はい、GRPC とか使ってこう内部で通信しつつデータを受け渡して、それぞれのサービスがそれぞれの、なんていうんですか、ロジックを持って処理をしていくというのが自分の、はい、知っている大規模分散システムなんですけど、なんか、前いた会社、ずいぶん前にいた会社だと、やっぱそこを、まあ、もともと、なんか PHP で書かれたコードがあり、そこから、こう、マイクロサービスにして、まあ、よりスケーラブルにしていこうっていう流れがあったんですけど、すごい、まあ、そこの移行にも苦労していた、
はい。
というふうに、まあ、自分はそのチームにはいなかったので、まあ、ほんと、はためから見てるっていうのを判断なんですけども、やっぱりそこがその、なんていうんですか、すごい難しい。まず、多分、元々あるシステムを分割していくのが難しいっていうこととか、はい、やっぱり、あとコアのやつは本番運用で動いていて、かつ、まあ、トランザクション量もすごい量だから、 マイグレーションするにしても、多分ものすごいプランニングが必要だったりとか、うん、なんかそういう難しさ、移行の難しさが大きいのかなと思ってます。はい、うん。
01っていう、うん、うん。
すでにあるシステムがあり、そこからこう作っていくっていうのがすごい難しそうだなと思って、なんか本当ずっとやっていたようなイメージですね。自分の見ていた印象ですけど。
はい。そうですよね。僕も、僕が体験してる、まあ過去、10年ぐらいか、まあいわゆるでっかいテック企業でずっとすごい、まあ何、どれぐらいだろう。まあ何十万何百万トランザクション、秒間トランザクションとかで、ノード数がもう何万とか何十万とか、うん、下手したら何百万みたいなシステムの運用をやってるんですけど、まあ僕の印象も、常に何かのこうマイグレーションをやってる、まあ当然じゃ当然なんですが、マイクロサービスなんだけど、まあビジネスがうまくいって成長してる限り必ずもうなんだろう、毎年毎四半期ぐらいにどっかのシステムのボトルネックにこうぶち当たって、ああこれもうスケール、これ以上このアーキテクチャじゃスケールできないって言って、じゃあマイグレーションしなきゃみたいな、新しいシステムデザインしてマイグレーションしなきゃみたいな、まあもう常にやってるっていう感じですね、
はい、
うん、
うん、そうですよね。このデータベースもそうですけど、そもそもサービス自体のアクセス数が増えすぎると、うん、そこはスケールアップにするにしてもやっぱ限界が来て、多分当座はスケールアップで、
はい、
なんかこうメモリーを多く積むとか、なんかまあいろいろあると思うんですけど、
うすね、うん、
やっていくけど、どっかのタイミングでそれはやっぱりあのスケール、アウトしていけるような仕組みにしなきゃいけないよねってことで、はい、まあいろいろ苦悩があるのかなと思うんですけど、はい、
またこうスケールアウトもアーキテクチャの限界があるところできて、はい、まあ、どっちかっていうとソフトウェアの場合が多いと思うんですけど、
うん、
なんかこうこれ以上パーティション分割してもダメだとかね、
はいはい、
うん、なんかそういうのが来て、で根本的に作り直すみたいな感じになってる気がします、はい
はい、うん、一番難しいとこってどこなんですか、この中で。
どうでしょうね。もうなんかどれも、まあ難しいんですけど、まあ、一個、なんかちょっと、なんていうかな、一個上のレベルで俯瞰してみると、多分、未来を予測するのが難しいというか、不可能っていうのは一個ありますよね。なんかその、はい、で、っていうことは、つまり、トレードオフポイントを決めるのがめちゃ難しいっていう、とこかな。うん、
その未来って言ってるのは、将来的にさらにどれだけ増えるとかっていうのが予測できる、はいはい、
ね、アクセス量とかもそうですけど、アクセスのパターンとか、ユーザーのその要求、うん、要件っていうのかな。だから、まあ僕は今、ストレージシステムをやってるわけですけど、まあ例えば、まあちょっと昔の話だと、そのストレージシステムに求められるものっていうのは、まあ例えばソーシャルネットワークの、データ、それが、それも最初は画像だったのが、静止画ですね。それがだんだん動画が増えてきて、で、そうするとサイズとかレイテンシーとかの要件も、まあ変わってくるし、で、じゃあ AI がこう、こんだけ出てくると AI の、うん、学習とかには、また全然違う、こう、要件、信頼性とか遅延の要件が出てきて、そうするともうガラッとこう、こういう、なんか、これぐらいのレイテンシーと、例えば信頼性とレイテンシーのバランスがこれぐらいのつもりで設計したんだけど、今度は、なんか、そのバランス、求められるバランスが全然違うってなると、うん、うん、その、単にスケールするだけだと、なんだろうな、それのバランスを変えられないというか、変えるのは難しい。要は、そのシステムを単に今のアーキテクチャなままスケールするっていうのは、そのトレードオフというの、なんだろうな、バランスをあまり変えずに、性能だけこう強化するっていう、できるってパターンが一番多いと思うんですよね。で、だから、いくらシステムを、 スケールアップだろうが、スケールアウトだろうがしても、なかなかこう、まあある程度は調整できるにしても、例えば、もうレイテンシーにガンブリしていたこのシステムのデザインを、いや、信頼性の方が大事ですとかっていう風に変えるのは結構難しいみたいなところがあるかなって気がします。
なるほど、なるほど。さっきの AI の話だと、どういう風にその辺、さじ加減決めるんですか？その信頼性と、レイテンシーって、誰が決めるんですか？
いや、それはだからカスタマーですよね。
カスタマー。
うん、AI も、だから、いろんな AI の中でいろんな要件、そもそもいろんな利用シーンがあるわけですよね。だから、学習用のデータを取ってくるとか、加工して保存するっていうのもあるし、チェックポインティングって言って、スナップショットを、学習中のスナップショットを取って保存するっていうのもあるし、でそれぞれ、まあ、違うんで、うん、まあ、そういう場合は、例えばその、それぞれのユースケースに合わせて、違うシステムを用意したり、違う、まあ、なんだろう、クラスターを用意したりとか、まあ、いろんなやり方はあると思うんですけど、うん。まあ、もちろんそれ AI だから特別っていうことは、まあ、なんだろう、一般的に言えば、まあ、ないんですけど、うん。まあ、とにかく、その、要件、多分、要件がいろいろ、ガラッとそのビジネス環境によってガラッて変わっちゃうことがある。その優先順位っていうんですか、うん、それが、うん、なんだろうな。まあ、一個、その高く、なんていうのかな。まあ、ちょっと俯瞰したレベルで言うと難しいところなのかなっていう、うん、気がします。
うん。最終的に、こういう、まあ、サービスを作るっていうものがあったとして、
はい。
それに、基づいて、今言っていたような、どれを取るかみたいな、はい、トレードオフの設計を
している。そうですね。で、それもちろん一から設計できれば、うん、まあ話は簡単なんですけど、今ある既存のシステム、一から作ってたらすごい無限に時間がかかるんで、じゃあ既存のシステムを流用して新しいユースケースに対応しようってことになるじゃないですか。で、うん、まあ、多分マイクロサービス、で、まあ、一個は、その、そういう要件の変更に対して、局所性を持っていて、例えば、まあ、なんかアプリケーションみたいな、要件だったりしたら、その、アプリケーションレイヤーのサービスをいじればいいし、なんか、もっと違うバックエンドの話だったら、バックエンドだけ変えて、なるべく、その、影響範囲が他のシステム、マイクロサービスの他のコンポーネントに、なんていうかな、影響がいかないようにしてるみたいなことだと思うんですよね。うん、そういう、その、ファンクショナルなところだと、それって、まあ、結構うまくいくと思うんですけど、特に大規模なスケーリングのことを考えると、その波及効果が結構あって、そのシステムのバウンダリーを超えて、その性能に関する、なんていうかな、アブストラクションリークっていうんですかね。なんかそういうのが発生しがちな気がします。
アブストラクションリークっていうの、何ですか、うん、
つまり、ここで、まあ、抽象化漏れで抽象化層からの漏れっていう言葉なんですけど、うん、だから、抽象化してここでシステムのバウンダリーがあります。だから、システムのあっち側を変更しても、こっち側には影響がありませんよっていうのは、まあ、マイクロサービスの一個の利点というか、理念なわけじゃないですか。で、まあ、もちろん、それ完璧じゃないのは当然なんですけど、特に、まあ、僕の印象だと、その、性能系の要件で大規模なのシステムだと、その、うん、なんていうかな、機能要件に比べて、その抽象化の漏れっていうか、波及効果、そのバウンダリーを超えた影響っていうのは出やすい。気がします。で、なんでかっていうと、まあ、それ、まあ、要は非機能要件ですよね。で、それを吸収するには、性能とかの要件を吸収するには、まあ、一個は、すごいシステムに余裕がないといけないですよね。うん、だから、上の層で、なんか、すごいシステムに負荷をかける、 量が増えたとか、かけ方が変わった。まあ、そういう時に、下のレイヤーに十分な余裕がなければ、その性能として、性能劣化だったりとかが、なんか、割と、なんていうかな、出てきやすい傾向にある気がします。
なるほど、なるほど。
まあ、それは単純に余裕がないので、その変更を吸収できない。で、もちろんスケールアップすればいい。いいんだけど、スケールアップとかで吸収できないタイプの、その、なんていうかな、使い方の、まあ、ユースケースの変わり方っていうんですかね。そういうのは、まあ、一個結構難しい。気がしますね、うん。
なるほど。その辺の、その、抽象化みたいな話で言うと、うん、例えばですけど、その、フロントエンドのアプリケーションとかって、割と、まあ、あるいは、フロントエンドじゃなくても、バックエンドのコードにしても、はい、デザインパターンというか、ある程度、その、なんか言語化されたノウハウみたいのがあるじゃないですか。例えば、なんか、ソリッド原則みたいな、
うんうんうん、
そういうようなものがあり、まあ、それを、はい、適用して、ある程度こう設計を作っていく。我々のシステムはこういうシステムだから、はい、まあ、こういう考えを導入しようみたいな、あるんですけど、そのインフラというか大規模分散システムで、そういうのってあるんですか、今。
どうでしょうね。なんかあんまり聞いた、そういう原則として言語化されてるのを聞いたことってあんまりない気がするんですけど、うん、まあ、なんだろう、よく知られてるやつは多分そのキャップ定理とか、その分散システムのトレードオフの話ってありますよね。
うんうん、
まあ。
キャップってこれ何の略なんですか？
コンシステンシー、アトミシティ、パーティション体制かな？で、まあ、もうちょっとなんだろうな、ざっくり言うと、まあ、僕がよく好きな言葉はですね、早い、安い、うまい。選べるのは二つっていう言葉があって、はい、早くて安くてうまい料理っていうのはないと。同じく、
インフラには。
インフラに限らず全て、まあ、アプリでも何でもそうだと思うんですけど、早くて安くて品質がいいシステムっていうのはありませんと。はい、早くて安いけど品質が悪いか、早くて品質がいいけどすごい高いか、みたいな、そういう、うん、まあトレードオフ。で、
はいはい、
まあ、その、まあ、インフラに限らないんですけど、そのシステムって、これの、このバランスはある程度、ね、例えば、そうだな、分散システムだと、頑健性、デュラビリティと、遅延と、
うん、
レイテンシーと、整合性、コンシステンシー、をどう取るかって話ですね。だから、トランザクションができる、うん、もう、リレーショナルなデータベースみたいなんだと、頑健だし、整合性は取れるけど、そうすると、低遅延っていうのは不可能になります。なぜなら、地球のあっちとこっちとか、大陸の向こうとこっちでレプリケーションしなきゃいけないんで、絶対に早くなりませんって。うんうん、じゃあ、その、レプリケーションみたいなのを、こう、諦めるというか、整合、その場合はそうすると、整合性か、頑健性のどっちかを諦めることになるわけですよね。だからデータが、壊れるかもしれないけど一見整合性を保ってるとか、まあなんかこうね、データベースとか分散トランザクションみたいな話をすると結局これ全部両立するのは不可能なんで、
うん、
システムを作るときにそのセマンティクスとして、まあなんかデータをいじるときに、まあ分散システムだったら、じゃあこれはそのどれぐらいの整合性レベルにしましょうと。で、なぜならその、例えば遠隔地に完全に整合した、レプリケーションが必要だとか、あるいはイベンチャルコンシステンシーで大丈夫とか、なんかリードアフターライトコンシステンシーだけで大丈夫とか、なんかこういろいろあるじゃないですか。とかトランザクションはなくてもいいとか。で、そのセマンティクスで一回そのアプリケーションに組み込んじゃうと、そのレイヤーで変えるのってめちゃめちゃ難しいとか、まあ不可能ですね、ほぼ。
そうですね。
作り直さないと。うん、なんで、うん、まあそういう、それが、多分、で、それって結局、なんだろう、そのセマンティクスというか、 機能要件的にはいくらでもごまかしは効くんですけど、性能、まあ、遅延とか、あるいは、その、デュラビリティとかって、もう、なんだろう、ごまかしようがないというか、もうデータ壊れちゃうとしたら、もう壊れる。ある一定の確率で壊れるじゃないですか。うん、で、うん、それが嫌だったら必ず、遅延が200ミリセック、例えばかかります。とか、なんかそういう話になると、それを、なんだろうな、多分、あまり隠蔽できないというか、なんだろう、うまく、ちょっとね、なんか、あんまり具体例みたいなのは出せないので、どうしてもこう、ふわっとした話になっちゃうんですけど、はい、まあなんかそういう難しさはあるのかな。うん、
なんか、じゃ例えばなんですけど、チームとして、
はい。
まあ、早い、安い、うまいみたいな時に、
はい。
より重視されるのって、
はい。
まあもちろんその、なんですか、上に乗ってるアプリケーションの要件にもよるような気がするんですけど、何が特に重要視される、
はい、ああ、で、ストレージだと、もちろん、これはうまいなわけですよ。で、うまいも何種類かあって、ストレージの場合は、まず、眼見性っていうのが一番大事。はい、デュラビリティです。だからデータが絶対に壊れない。
うん。
うん、で、まあ、その次に、まあ、アベラビリティかな、大体。で、
うん、
普通、この二つを合わせて、まあ、リライアビリティって言いますね。で、まあ、もちろん、まあ、まあ、状況によってはレイテンシーとか、まあ、
はい。
ね、そういうのも大事だったりするんだけど、じゃあ、レイテンシーがとても大事なお客さんがいたら、じゃあ、眼見性はちょっと諦めてくださいとか、そういうことになるわけですよね。だから普通は、まあ、AWS とかでもそうだと思うんですけど、こう、オプションがいくつかあって、メニューがあって、これは、丈夫ですけど、遅いです。これは、早いですけど、ちょっと時々データがなくなりますとか、はい、アクセスできなくなります。まあそういうのは、まあユーザーに多分ある程度は決めてもらうんですけど。うん、
はいはい。
でも、うん。まあそれを選んでもらったとしても、やっぱりこうシステムがいろいろ、まあスケーリングしたりなんかしていく中で、その最初に決めた約束を守るのは結構大変っていうのはあるかな。はい。まあそれは運用だったり、日々の開発の難しさっていうところになるのかなと思います。
うん。運用でカバーってやつですね。
はい。
レイテンシーは、アプリケーションレイヤーでは、まあ一応なんとかできないこともないところありますからね。はい、
うん、うん。
ローディングとかのアニメーションとか。
そうですね。
そういうのでお茶を濁すことはできるので。うんうんうん、
はい。
とはいえ、ファーストビューでいきなりローディングは嫌だから、まあそこはなんとか出したいとか。
そうですね。
いろいろ。ありますけども、うん、うん、
はい、
やっぱりその辺のなんていうんですか、考慮事項はものすごいありますよね。
うん、
あとやっぱ大規模分散システムって今話してて思ったんですけど、実はそのこれって一人でやるもんじゃなくて、一人というかその一人がインフラを全部受け持つんじゃなくて、いろんなそのところにやっぱ分かれてるのかなと思って、
はいはい、
アプリケーションレイヤーってやっぱ言うて上から下までやって。もうここしかやらないみたいなことはあんまないんですよね。例えばアプリのデータベースのところだけやるみたいな人ってことは多分ないくて。
なるほど。
はい。まあ、データ取ってきて、ごにょごにょしてのロジックは結局一人やるけど、大規模分散システムのシステムレイヤーのところは、ストレージはやっぱストレージの人がやるべきだし、
うん、はいはい。
なんでしょう。ネットワークはネットワークの人が、まあ、いるだろうし。
そうですね。うん、多分、それはなんでかっていうと、多分、僕がいるとか、まあ、多分、今井さんが今言ってたようなところって、その、まあ、クラウドをもし使ってるとしたら、クラウドの中の人っていう扱いですよね。
うん。
どっちかっていうと。だから、
うん、
まあ、一個、言えるのは、その、なんだろうな、全部、一人で見れる、ようなところとか、一人で見れるような抽象化だったり、サービスだったりみたいなのは全部クラウド化されていて、アプリ層に追いやられてしまったっていうのは一個答えなのかなっていう気がします。で、抽象化して、一般の人に使いやすくなる。だからデータベースとか、もうね、ボタンポチポチってやれば、もうすぐ使えるとか、 いうようになってしまったんだけど、代わりにつらみを全部その運用側に
引き受けてる
押し込めてしまって、まあそれでもちろん我々はお金をいただいてるわけですけど、うん。あとは、あれですね、その、この10年ですごい、そういうツール化っていうのかな、部品化みたいなのが進んで、ある意味、まあ昔だと、例えば、このデザインパターンとか言って、そのパターンをみんなが知っていて、じゃあ、こう、それをもとに自分で作りますみたいな感じだったのが、全部サービスになってしまった。みたいな感じがします。だから、一般的なものであれば、その、すでにあるサービスを、こう、使えばいいと。API 叩いて、使えばそれで使えますみたいなところが、多分あって、で、その代わりそれを実現する。で、そうすると、まあ、何が起きるかっていうと、集約化されて、そういうのサービスを提供してるクラウド側みたいなのは、まあコストをかけても、まあ集約されてるんで、なんていうのかな、元が取れるわけですよ。で、うん、そうすると、まあ、普通の人が、例えばデータベースを自分で運用してたら、絶対にやらないようなところまでカリカリにチューニングして、で、コスト削減をしたり、運用の自動化とかを、もうどんどん進めている。
うん。
うん。で、そうすると、まあそういうの、やんなきゃいけないんで、もうどんどんどんどん、なんか、裏側では大変になっていると。いう気がします。はい。
まさに、大規模分散システムの苦悩というところに。
はい。はい、で、
まあ、やっぱ、
はい、
運用のところに、どんどんどんどん、
うん、
いろんなものが押し寄せていっているというところですね。はい、
そ
う
です
ね。
それで、それも変化のスピードが、とても早いんで、昔はね、よく、まあ僕は体験したことはないんですけど、運用っていうと、よくこう手順書があって、システムカットオーバーしたら、開発チームから運用チームに渡されて、
うん、
手順書を見れば全部わかるみたいな感じだったわけですけど、うん、まあ最近、まあ少なくとも僕が知ってる限りでそういうのってなくて、で、なんでかっていうと、まあそういうところは全部自動化されてしまった。一個は自動化されてしまった。で、自動化されてないところっていうのは何かっていうと、変更が早すぎて自動化される、前にシステムがなくなっちゃうとか変わってしまうみたいな、
うん、
部分。あるいは、最初から自動化されるようにシステムが設計されているみたいな感じで、結局残ってる仕事ってっていうのは、自動化できない、もしくは、手順書を書けばみんな誰でもできるようなところみたいなのがなくなってしまって、こう、なんていうのかな、その沈殿したこのドロドロとしたですね、苦しみだけがある意味残っているような気がします。
上積みなのか。
上積みなのか沈殿かわかんないですけど。
沈殿なのか、まあ
なんで、まあ、こう、僕が知ってる限りでは、どの、企業もその、まあ、いわゆる SRE とか、DevOps とかいうようなエンジニアって必ずコードが書ける、システムのことが分かるというかデザインできるみたいな人しか取らない、うん、ですよね。うん。
うん、
まあ、そういう、なんていうかな、流れが、ま、一個あるのかな。うん。
うん、
はい。
言ってあれですもんね。やっぱ、クラウドを使っていたとしても、結局、それらをこう統合するというか、
はい、
もちろんそのクラウドのコンソールからできるものとはいえ、それを組み合わせて最適なものを作るってところで、必要ですもんね。そこは自動化するのは難しい、
まあ。そうですね。で、まあもちろん自動化できるようなとこはもう、開発者が自分でやればいいんで、みたいな。
うん。
うん、はい。あとはやっぱ、大規模になると、その、スケール、でかいだけで大変っていうのはありますよね。もう、なんか、例えば、テスト用のシステムを本番と同じサイズでは、まあ、用意できないんで、
はい、
みたいな。で、うん、 その辺のサービスだったら、オンデマンドをちょっとね、丸一日バーンと借りればいいじゃんみたいなことになるんですけど、まあ、僕とかがずっとやってるシステムは、もう丸々データセンター1個分とかになると、もうない、存在しないわけですよ。クラウドに、その、在庫がないので、はい、借りたくても借りれないみたいな。まあ、いう感じだったり、まあ、そもそも負荷を生成するのが難しいっていうのもありますね。システムを、たとえテスト対象のシステムを用意しても、まあ、負荷をかけるためには、もう世界中の何億台という、こう、携帯電話から出てくるリクエストを、こう、なんだろうな、生成しないといけない、シミュレーションしないといけないみたいになると、まあ、現実規模では無理なんで、まあもちろん、そうすると、やり方二つあって、まあシステム分割して、それを個別にテストするか、まあ、あとは本番でテストすると。うん、まあ、その、もの、種類によってはです。やっぱり。というか実際に本番で結構、まあテストをしてるわけですよね。
はい。
うん、まあ負荷テストに限らず、こう、エラーインジェクションだったり、まあそういうのを結構やっていて、
エンジニアリング的な。
そうですね。
本番でやりますもんね。
はい。
はい。
いや、結構大変。ちゃ大変。
大変ですね。いや、ほんと本番の環境を、まあ、用意しなくたとしても、テストデータですら多分、なんかもうそのデータベースを用意するのに何千ドル、何万ドルとかかりそうだから。
何万ドルじゃ多分済まないんじゃない
か。済まないですね。
何百万ドルとか。そうですね。
いや、しびれますね、
うん。はい。
テスト、もう、まあ、こけたらこけたでいいんですけど、
はい。
問題が見つかったってことで。なかなか。
はい。
しびれます。
しょっちゅう、まあ、だから、うちも、Google も Amazon も、ちょいちょいデータセンター丸ごと、こう、落とすみたいなテストを、やってるっていうのは多分知ってる人はいると思いますけど。
うん、そうなんですね。
はい。いやー。
これは知らない。はい。まあ、
これが結構、なんか、やっぱりやらないとダメなんだなっていう、その、人間が事前に考えて、これでもかっていう、なんていうのかな。こう、いろいろ準備をしたり、設計をしたりしてても、こう、意表をついたところでいろいろこけたりするんで、
はい、
難しいですね。
データが、
はい。
あ、データを消すとかもそういうのもやるんですか？それとも、
はい。
完全に電源を落として
のシステムに。多分、大体の場合は、まあ、ネットワークを切断する。それもまあ、物理的に切断するってことは、まあ、あんまりテスト、まあ僕もちょっと実際にどういう手順でやってるか知らないんですけど、あんまりな、多分ネットワークを切る。だけだと思います。まあでも、ラックレベルでは電源を、ラックとかルームレベルでは多分電源を切ったりとかいうのもやっているはずですね。はい。
びびれますね。
あとね、その、大規模システム特有のこう悩みっていうのは、ブートストラップ問題とか、循環依存問題っていうのがあってですね。すごい気をつけてないと、こう、システムが自分自身に回り回って自分自身のサービスに依存してしまっているってことがあったりするんですよね。わかります？
どういうことですか？
例えばストレージサービスがありますと。で、ストレージサービスって当然、データそのものとメタデータを保存しなきゃいけません。じゃあ、メタデータをどこに保存するかっていうと、例えばキーバリューストアみたいなのに保存するわけですよ。で、このキーバリューストアサービスっていうのは当然ね、あって、まあ、アマゾンとかでもそうだと思うんですけど、そのキーバリューストアサービスにストレージサービスのメタデータを保存します。じゃあ、このキーバリューストアサービスはこのメタデータを当然物理ディスクに書かなきゃいけないんですよ。じゃあ、どこに書くのっていうと、まあ、当然最初の、設計の段階では、例えばローカルのメタルのハードウェア、本物のハードウェアのディスクに書くんだけど、はい、ある時なぜか、ちょっとこれをオプチマイズしよう。で、ちょっとストレージコストを廊下に書くと高いし、デュラビリティが足んないから、じゃあ、社内のブロブストレージサービスがあるじゃん、これを使おう。例えば。なると、はい、これ循環参照に なってしまうわけですね。
はい。
うん。で、これは、こう、マイグレーションを、こう、徐々にやったり、システムを徐々に移行してる限りは、そのまま動くんですよ。動くんですけど、何が起きるかっていうと、一回サービスが、例えばデータセンターが落ちたとかで、サービスが一回止まると、これは二度と復旧できなくなってしまう可能性がある。
そうですね。大元の、どこが大元になるのかが、わかんなくなりますけど。はい。はい、恐ろしい。
ですね、
うん。
うん。あとはシステム立ち上げるときも大変で、スロースタート、しないと、大体、こう、システム、過負荷で落ちました。で、そのままバツンと復旧しましたっていうと、うん、その過負荷になるそのリクエストがいっぱい来てる状況が、もしそのまま継続していたら、うん、またすぐ落ちちゃうわけですよね。あとは、よくあるのは、キャッシュが、例えば5分間分キャッシュを持ってます。システムが落ちました。で、そうすると、で、5分以内に復旧できなかったら、キャッシュが全部コールドになってしまうんで、キャッシュをプリワームしないと、システムは、もう、立ち上がってすぐに、負荷が、普段より負荷が少なかったとしても、キャッシュがないせいですごい重たくなって、またすぐ落ちちゃう。とか。
おー。
うん、
全部読みに込みに行かなきゃいけない。
はい。そうですね。だからそれ、で、そうするとそのキャッシュシステムも、連鎖的に落ちてしまうとか、なんか、こう、いろいろ、結構、なんていうかな、境界条件みたい、そういう、なんとかな、普段の定常運転じゃない状態に一回なってしまうと、そこから戻すのが実は結構大変みたいな話ありますね。
うん、うん、うん。なるほど。これが、よく、まあ、サービス落ちたってみんな、
はい。
ツイッターとかで騒ぎますけど、ね、その裏側ではこういうの。
裏側ではね、もしかすると、はい、エンジニアが、もう真っ青な顔をして、はあ、やばいやばい、はい、って言ってるかもしれません。うん、
はい。わあ、なるほど。いや、いろいろ出てきましたね。の
そうですね。
はい、うん。何か、さらに、加えときたい、苦悩はありますか、
はい、どうでしょうね。あ、あと、そう、人を取るのが結構大変なイメージがありますね。
あ、そうですよね。
うん。うん、まあ、エンジニア、多分やっぱ、一個は運用に興味があるエンジニアっていうのは、あんまり少ない元から。うん、まあなんかやっぱ、ものを作りたいっていう人が多いんだと思うんですよね。で、はい、まあ実際我々もものを結構作るんですけど、うん、まあ、と見イメージで、まあ、まだ、多分、運用なんでしょうみたいな感じの人が多いのかもしれないんですけど、うん、なかなか、うん、うん、来てくれる人もいないし、また会う人も少ないな。バーがですね、だから、ハイアリングのその基準は結構高くて、で、ソフトウェアエンジニアでソフトウェアバリバリ書ける、っていうのに比べて、まあ、バリバリじゃなくても、まあ、システムデザインとか、まあ、そういう知識がそこそこあれば、まあ、いいんですけど、なんだろうな、両方ちゃんとないと、知識がないといけないんで、例えば、ね、リートコードでコードバリバリ書けますみたいな人だと、まあ、下手すると、まあ、その辺のソフトウェアエンジニアのハイアリングでは、まあ、普通に受かることは多いと思うんですけど、まあ、SRE とかには、多分、なかなかなれない場合が多いと思うんで、で、まあ、そういうのもあって、ちょっと、うん、まあ、うん、結構、人を取るのに、いつも苦労してるイメージがありますね。まあ、僕はハイアリングマネージャーはやったことないんで、平社員なんで、はい、あれですけども、やっぱり、こっちの業界というか、うん、エンジニアリングに興味がある人は、ぜひですね、試してみていただきたいと思います。
はい。あ、それで言うと何を勉強すればいいんですか？
まあ、難しい質問ですね。まあでも、システムデザインパターンみたいなのが、あ、その、面接で言うと、コーディング面接対策みたいなノリで、システムデザイン面接対策みたいな、本なのか、まあオンラインのなんか、リソースがあって、まあそういうのを見ると、はい、まあこういうことをやるんだな、みたいな、うん、一個。わかるかな、はい。
うんうんうん。ありますよね。そういう本も書いてる
はい。まあもちろんソフトウェアエンジニアもそれなりのね、ミドル、シニアになったらかなりそういうのを要求されるとは思うんですけど。
はい。うん、そうだと思います。
はい。
なるほど。ありがとうございます。はい、なんか今日はいろんなドロドロしたもの
を。楽しいよ。
出ました。はい。楽しい。やりがいは間違いなくありますよね。やっぱりこんな、はい、うん、システムをなかなか運用するってないと思うんで。
うん。
すごい。そうですね。チャレンジングだと思います。思いました。すごく。
はい。
うん。ということで、本日は大規模分散システムの苦悩というトピックについて話しました。よかったら感想を、ハッシュタグ、todayislandfm、または tilfm でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。